Viva la vida! Hola, bellas! このポッドキャストは、バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしています。Viva la vida は、スペイン語で、人生万歳、今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡、そのことを常に感じながら、一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことを、セクシャルウェルネスという視点からお届けします。タブーや都市伝説まみれのねじ曲がった性というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいです。またビバラビーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバモノス。Hola, bellas. 本日もビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのオチサギリがお届けしております。先日の、前回のエピソードなんですけれどもね、インポスターシンドロームについてお話をしました。何のことだと思ってくださって興味を持ってくださった方は一つ前のこのポッドキャストのエピソードを聞いていただけたらと思うのですが、そのね、実際に自分ができる自分にその可能なことっていうところではなくて、自分には全然無理なんじゃないか、自分にはそんな能力なんてないんじゃないか、そう思ってしまうことをインポスターシンドロームというふうに言うんですけれども、私自身がここそうですね数ヶ月ですよね、今年に入ってから今年の春ぐらいから本格的にという感じなんですけれども、スペイン語での包括的性教育を広めていく活動をしていく中で、普段の生活に問題はない、くらいにスペイン語の理解はできますし会話もできるんですけれども、専門家としての立場で自分の言葉でメッセージを伝えていくっていう風になると、なかなかね難しいこともあったり、私にとって初めてのチャレンジということもあって、もう本当に自分の中で自信のない自分っていうのが顔を出すんですよね。それでまさに昨日も興味を持ってくださったこのバルセロナにある保育園のオーナーの方とお話をしていたんですけれどもね、その時にあっていうふうに気づいたことがあったので、今日のこのイントロの部分でお話をしたいと思うんですが、それがこの日本語で私がコミュニケーションしている時の私のあり方、これはもう本当に等身大の私で、きっとオンラインでもオフラインでも私ってこういうオチサギリという日本語を話している時はこの人格というか、こういう表現の仕方だったり、態度っていうのがあると思うんですよね。で、じゃあ実際にどんな感じなのかっていうと、そうですね、謙虚な感じがするかもしれないし、すごく口数はそんなに多くなくって聞いていることが多いかもしれないんですよね。で、その本当にありがとうっていうふうに思った時にありがとうっていう気持ちを伝えるっていうことも昔からすごく大切にしているので、ありがとうっていうことを伝える、そんな特徴があったとしますよね。なんですけれども、昨日ですね、その保育園の方とお話をしている時に、私はもう出だしのところで3回ぐらい本当にお忙しい中お時間を取ってくださってありがとうございますっていうのを3回ぐらいスペイン語で伝えました。その時に、その画面越しに、オンラインだったのでね、画面越しにいらっしゃる相手の反応を見ていたら、なんかもう挨拶いいからさっさと始めてくれないみたいな感じだったんですよね。で、もちろんそのスペインの人だからといってみんながそういうわけではないんですけれども、結構そういうところを露骨に表せる人が多いんですよね。これはすごく私は、ネガティブなこともありますけれども、すごく大切なことだと思います。思ったことははっきり言うし、はっきり態度でも示すんですね。で、明らかにその世代的にも私よりぐっと年齢が若い女性お二人だったっていうこともあって、多分、よく日本語で言うならば昭和のね、昭和の香りが漂うみたいなのが私の世代だったとすると、もう本当に平成の子たちっていう感じなんですかね。その軽やかさがどちらがいいとか悪いではなくて、その軽やかさだったり、その視点だったり、感じ方、扱い方っていうのがやっぱりどうしても世代によって違ってくると思うんですよね。 で、そんなこともあって、で、はって気づいたんですよね。そのお話をしながら、その画面越しではあるけれども相手のリアクションを見た時に、あ、私このいつもの日本語バージョンの落ち先のまま行くっていうのは、このシーンでは適切ではないなっていうふうに思ったわけなんですよね。なので、何がやっぱりスペインでは求められているかというと、これはスペインだけに限らずに、おそらくヨーロッパ各国だったりとか、アメリカ、オーストラリアなどもきっとね、同じなんじゃないかなと思うんですけれども、口数が少ないと意見がないと思われるとか、あとはそのごめんなさいごめんなさいとか、 ありがとうございます、そのまあ腰が低いとか謙虚っていうふうに言われるような態度というのは、日本ではすごく美しかったり、あの方すごくこう控えめでね、素敵ねっていうふうにされるかもしれないんですけれども、もちろんこれは性格もありますよね。そういう態度っていうのは、自信がないからそういうふうにこう一歩下がったりとか、こう遠慮したりとか謙遜してるっていうふうに思われがちなんですね。思われがちです。みんなが思うわけではないんです。ですけれども、これはやっぱりその TPO に合わせて自分の態度どういうふうにショーアップするのか、それは嘘の自分を作るとか盛るとかそういうことではなくて、どういうそのあり方、ビヘイビアですよね、態度で、アティチュードでショーアップするかっていうのがとても大切なんですよね。で、そこで私はハッと気がつきまして、まあ、あのいきなりね、だからといってあのすごくアグレッシブな落ち下げりになるかというと、まあ、もともとそういう私はあのなんて言うんですかね、人ではないから、そのいきなりアグレッシブにあのできるかって言ったらそんなのも出てこないですし、できないんですけれども、私のこのあり方の中でも一番こう、まあ、アグレッシブめなバージョンの私で堂々と話すっていうことを心がけて、そうだ、私は専門家としてコラボレーションの提案をしている、提案をしている身でお時間をいただいている身ではあるけれども、先方も興味を持ってくださっているから、堂々となぜこれが大切なのか、これを実現することによってどんな素敵な未来がね、あのその保育園にとってもいらっしゃるご参加者の方にもあのお届けできるのかっていうところにフォーカスするっていうことと、あとは先方にとって何があったら嬉しいのかっていうことですよね。何が必要なのか、どんなところに興味があるのか、同じワークショップのベースではあっても、その、ご一緒させていただくその保育園だったり学校教育機関ですよね、っていうところに合わせてしっかりとカスタマイズするっていうことを大切にあのしていますし、していこうと思っているので、例えば今すでにですね、結局この、最初ドギマギしてしまって3回もお時間いただいてありがとうございますって言ってしまったこの2件目の保育園からもイエスをもらって、11月の頭にワークショップを開催するっていうことが決まったんですと、自分で拍手をしてしまいますが、ということなのでね、私のチャレンジはまだまだ今始まったばかりで、ここから続くという感じ、本当に小さな一歩なんですけれども、もうこれでも何件ぐらいコンタクトしたんですかね、30件は軽く超えていると思うんですが、30件ご提案を差し上げて、数件お返事をいただいて、その中はほとんどはもうすでにそういう人がいますだったりとか、今は必要ありませんっていう答えだったりっていうものだったんですが、そのうち2件がこんな風に興味を持ってくださって、イエスっていう風に答えてくださった、この可能性を作ってくださったっていうことは本当に嬉しいですし、これがね、このまた次の私の一歩を踏み出していく大きな勇気になるなと感じています。それで今日のメインのエピソードは、この保育園で行うワークショップに関係することなんですけれどもね、すごく私にとっては大きなウィンなんですよね。とっても嬉しいことだったので、夫にすぐ報告したんですよね。で、どこどこのバルセロナにあるどこどこ保育園でコラボの予定が決まったよっていう話をしていた時に、え、保育園って言われて、そう、0歳から5歳のお子様がいるご家族のための、まあ、大人向けのねワークショップなんだっていう話をしたら、え、そんな早くから始めるのっていうふうに夫が言ったんですよね。考えてみてください。パートナーとして同じ屋根の下に住んでいて、私の活動だったり私のパッションについてもよく知っている はず。はずです。話をちゃんと聞いているのであれば。なんか別の疑惑がね、持ち上がりそうなんですけれども、話を聞いているのであれば、私がどういう意図を持って、どういうパッションをこうね、メラメラ燃やしながら活動しているかというのは知っているはずですし、それをね、もし全然話を聞いていなくて知らなかったとしても、チームとしてですよ、夫婦として2人の子育てをしてきているわけなんですよね。で、我が家は小さい時からこの包括的性教育っていうものをしているわけなんですよ。なんですけれども、で、彼も結構協力的なんですよ。で、お、いい答えだなって思うような答え方をね、子供たちの質問に対してしたりしていたりとか、あなたの方がセックスコーチ向いているんじゃないなんてふざけて言うこともあるくらい素晴らしい答えが出てきたり、サポートしている様子っていうのを私も目の当たりにしていたので、まさか彼からこの反応が来るとは思っていなかったんですよね。なんですけれども、この、そんなに早くから性教育するんですかっていうふうに驚かれたりとか、ちょっとこう、でもそれってちょっとなんかやりすぎなんじゃないの？みたいに、驚かれたりとか心配される方っていうのは、すごくね、たくさんいらっしゃるんですね。で、今日のこのエピソードでは、この、早すぎるんじゃない？っていう方の意見を批判するのではなくて、このね、反応こそがとっても大切な出発点になりますっていうことをお話ししたいと思うんですね。ということで、そもそもじゃあなぜ、早すぎるっていうふうに感じるその理由ですよね。なぜ早すぎると感じるのか、いかがでしょうか。もしこの今日のエピソードを聞いてくれているあなたも、0歳から5歳の、まあ、赤ちゃんだったりとか、まあ、幼児と呼ばれる赤ちゃんの年齢ですよね。早すぎるんじゃないって思われた時に、イメージされている性教育っていうのは、どんなものでしょうか。まずこれを考えてみていただきたいんですよね。もしよろしかったら、ここで一回、ポッドキャスト止めていただいて、考えた、思い浮かんだことをね、ノートに書いていただいてもいいかなと思うんですが、このね、早すぎるんじゃないかなって感じることの、必ずしもではないかもしれないんですが、多くの場合が、性教育というと、すごくその性的な話だったりとか、性行為に関係あることだったり、それに対する説明ですよね。妊娠のことだったり、まあ、第二次性徴期の生理の仕組みだったり、精通のことだったり、体のそういう変化だったり、あとはその性感染症の予防の話だったりとかっていう風な、まあ、すごく性的な行為に関係することっていうイメージが、強く思い浮かぶからなどではないかなと思うんですよね。そうですよね。もし性教育イコールそのパートだけだったとしたら、0歳から5歳の赤ちゃんや小さなお子様には必要がないし、それはちょっと早すぎるんじゃないかなっていうふうに感じられるのですごく自然なことですよね。ただですね、私が性教育の講座をするときに、必ず目を通してそこに基づいて、講座を組み立てたり開催しているガイドラインがあるんですけれども、それがユネスコが、作っている国際的、セクシュアリティ教育、国際セクシュアリティ教育ガイダンスっていうものがあるんですね。これはオープンなドキュメントなので、インターネットで探していただくと、英語、スペイン語、日本語、あとはいろんな言語でダウンロードができるものなんですが、スペイン語とかね、英語は私はオンラインで見るんですけれども、日本語のものは印刷をして、製本して、手元に置いてあって、ポストイットがいっぱいくっついていたり、アンダーラインが引かれていたりするんですけれどもね、このガイドによると、包括的な性教育っていうのは、その性的なことももちろんなんだけれども、まずはその体とか心への気づきだったりとか、自分と他人を大切にするとか、対等な人間関係を築いていく、そういうことを含めた包括的なものであることがとても重要であるっていうふうに定義しているんですよね。ですので、その性教育イコール性的なお話、性的な行為に関わることっていうのは間違いではないんですが、それはすごく一部にスポットライトを与えている状態なんですよね。で、この0歳から5歳に、じゃあ性的なことじゃないんだったら一体何を子どもたちに伝えていくのかって 思われますよね。そうですよね。例えばじゃあ0歳から5歳の時期に大切なことをここでシェアしていきたいと思うんですが、例えばですね、体の名前を正しく伝えることだったりとか、嫌だとかやめてっていうふうに言える練習をしていること、そういうスペースを作ってあげたり、嫌だって言っていいんだよとか、嫌だって言ったらちゃんとそれはリスペクトさ、あのしてもらえるよっていうことを当たり前にしていってあげるっていうことですよね。それで私たち親がそのまだお子様が小さくてケアが必要な時には、親の私たちが子どもたちの体をとても大切に扱ってあげる、そういう姿をもう見せるですよね。あのうんちくをこう垂らすのではなくって、態度で示すっていうことですよね。それで子どもたちが自分で自分の体をなんとなくでもいいので、こう洗えるようになってきたら、これはあなたの大切な体だからきれいきれいしようねっていうふうに大事にする、自分の体をきれいにするっていうことは自分の体をとても大切に扱っていることだよ、それはあなたの大切な役割なんだよ、責任なんだよっていうことを小さいうちから伝えていってあげるんですよね。そしてスキンシップをたくさん取り入れていく中でも、やっぱりどんなに小さなお子様でもスキンシップが好きな子、苦手な子、もしくは普段は好きだけれどもその時は嫌だって感じる子もあのいらっしゃるわけなんですよね、もちろん。でその中で私たち親がですね、その子供がどう感じているのか、今はスキンシップ OK なのかな、それとも嫌だと感じているのかな、それともいつもの3倍ぐらいエクストラでね、スキンシップとかその愛情表現、触れる、タッチをするとか撫でるとか抱きしめるっていう、そういう表現が必要なのかなっていうことを、きちんとそこをあの受け取ってあげて、表現する、リスペクトするっていうことなどをこの0歳から5歳の間では伝えていくっていうことがすごく大切なんですね。もう伝えていくっていうよりは、もう態度で見せていく、日々の関わり合いの中でそれを私たち大人が見せていくっていうところなんですよね。こんな風に考えると、これって性的な行為に直接感じる、あの関係していることではなくて、自分の心や体を大切にすること、自分が嫌だと思ったことははっきり言っていいし、イエスって思ったこともはっきり言える、その自分の意見とか気持ちをね、きちんと言葉にして伝えられるっていうコミュニケーションの能力だったりとか、どういう関係性であってもですね、それおじいちゃんだからおばあちゃんだからお父さんだからお母さんだから、近所のおばちゃんおじいちゃんね、兄弟だからなどなどなどですよね。お世話になっているなってない関係なく、対等な人間関係を築くためには、きちんとそのノーっていうこと、イエスもそうなんですけれども、特にノーですよね。ノーだったりとか、わからないっていうことをきちんと言葉にして伝えられるかどうか、ここがとてもとても大切な一番最初のですね、包括的性教育の、まあ、ファーストステップっていうふうになっていくんですよね。そう考えると、性的な行為に関わることというものではなくって、自分を大切にするためにとっても大切なこと、知っておきたいことですよね。その自分の脳を言うとか、対等な人間関係を築くとか、まあ、自尊心とか自己肯定感をそう、整えていく、育んでいく、あとは自分のそのセルフイメージだったりするところですよね。ボディイメージ、セルフイメージに関係するところのベースを整えてあげますっていうふうに聞いたならば、早すぎるんじゃないって思うことってないと思うんですよね。むしろ、あ、それだったら早ければ早いほどいいよね、小さいうちからそれを取り入れていってあげることによって、子どもたちにとってはすごくそれが当たり前で普通のことになるから、だんだん成長していく中で、例えば誰かと比べちゃうとかですね、本当は嫌な関係を我慢するとか、そういうことをしなくていいようなベースがきちんとできる、生きるためのね、自分らしく生きていくための力を育んでいくために大切なことなんだっていう視点であれば、早すぎると感じることはないと思うんですよね。確かにですね、この2025年の7月の末に東京で、親子のための性教育のワークショップを開催させていただいた時にも、ご参加くださったママさんの、お声の中に、アンケートの中にですね、このワークショップをお友達や大切な方に勧めたいと思いますかという質問を入れさせていただいたら、わからないっていう答えがあったんですよね。 ってすごく満足してくださったんです。ご参加くださって娘さんとお越しくださってすごく満足してくださったんですけれども、わからないっていうところにチェックをしてくださって、それが悪いとかいいとかじゃないですよ。で、なぜなのかっていうところまで書いてくださったところに、そのおすすめしたとしてもそのおすすめした相手の方がどういう反応するかわからないからっていうふうに書いてくださっていたんです。その方がお越しくださったワークショップというのは9歳から12歳の女の子たちのためのワークショップだったので、これから初めての生理を迎える、もしくは迎えたばかりという子たちが、お母様と一緒にねお越しくださったものだったんですよね。その年齢になっても大人の私たちはですね、でもまだうちの娘には息子には早いんじゃないか、そんなふうに思うケースもあるんですよね。で、その早いなっていうふうに、早いんじゃないかなっていうふうにこう感じる気持ちだったり言葉の奥にあるのは、もっとまだまだ子供のままでいてほしい、無邪気なままでいてほしい、なんかこういろんなことをね子供のうちって信じていると思うんですよね、念のためにここでは言いませんけれどもで、そういう感じでこう私たち大人が子供たちに与えているこのすごくこう素敵な世界、ファンタジーの世界みたいなのもあるわけなんですよね。で、その世界からなんか出てほしくない、ここから出てしまうとすごく自分から離れてしまうような気持ち になるっていう方もいらっしゃると思うし、場合によっては、いやそんなね性のことなんて知らない方が幸せなんじゃないかっていうふうに思ってしまうこともあると思うんですよ。なぜなら私たちが全然そのポジティブな視点で性とか包括的な性教育っていうのに触れるチャンスがないまま大人になっているからなんですよね。ですからそのすごくわかるんですよ。私も小さいと言ってもそんなに小さくなくなってきましたけれども、10歳とね8歳の子供たちを育てている中でプレティーンに差し掛かってきました。で、特に8歳の娘の方はもうすごく大きくなるのを楽しみにしていて、この前お誕生日を迎えたばかりなんですけれども、ああ、まあ私の次の誕生日まであと364日もあるって言って、その誕生日の次の日に言ってたんですよね。だからそんなに急いで大人にならないでって私は彼女に伝えたんですけどね、そうすると娘はなんでっていうわけなんですよ。なんかそこがやっぱり親の私たちから子供たちに感じている、いつまでも小さいままでここにこのまま可愛いね無邪気な子供のままでいてほしいなっていう気持ちっていうのはあると思うんですけれども、これだけ情報が溢れていて、今は例えばスマホを使っていなくてもそのうちスマホ思ったりとか、もしかしたらこの先またスマホじゃないものが出てくるかもしれませんよね。私はなんて言うんでしょうか、あれはスマートウォッチですか、は持っていないのでわからないですけれども、子供たちの周りで上の子10歳の子の周りのお友達を見るとちらほらスマートウォッチらしきものを持ってですね、そこからこうなんたらかんたらって言ってこうメッセージができるんですかね、あれは。私本当にガジェット系全くわからないので、ね、微妙なんですけれども、そういう子どもたちも見るんですよね。それで実際にまた別のエピソードでもお話ししたんですけれども、去年ですね、息子が4年生の時、小学校4年生の時にお隣のクラスでその授業の合間の、フリータイムみたいなところでクラスメートの子がアダルトビデオを学校のパソコンで再生しようとして先生に見つかって呼び出されたっていう、事件というと大げさですが出来事があったんですよね。こんな風に私たち親がどんなに子どもたちのことが純粋で小さい、まだ小さい子どもだっていう風に思っていても、子どもたちの中で興味が芽生えてくるんです。芽生えてくるし、知りたいって思ったら自分で情報を探せます。私たちよりパソコンとかそういうガジェットにも詳しいですよね。その中で何が私たち大人にできるのか、子どもたちが自分で自分らしい決断をしたりとか、その決断とか行動っていうのが自分らしい人生につながってきますよね。そこにどうやって私たちが砂の一粒でもいいから貢献できる、 子ども、子育て、親という立場からここをサポートできるのかっていうと、ガミガミ何かを言うことではなくって、こういうとっても大切なことを自然と毎日の関わり合いの中でこう取り入れていく、自然な形で取り入れていく、改めてね、椅子に、はい、ここに座って大事なお話があるから聞いてくださいなんて言っても聞いてくれないわけなんですよね。でも日々の会話の中で、子どもたちと話していく中で、少しずつこの包括的性教育のエッセンスですよね、自分を大事にすること、セルフケアだったり、ボディイメージだったり、子どもを産むか産まないかだったり、人間関係、パートナーシップ、結婚観、家族の形、そういういろんなテーマで子どもたちをサポートすることができるんですよね。ですから本当にこの小さな頃から包括的な性教育をお家で自然な形であなたらしく取り入れていくっていうことは、私は親の、大人の私たちが子どもたちにとってできるとても大切な、この子どもたちがこう一生をこう使っていくことができるお守りだと思っています。ついね、熱くなってしまいましたけれども、こんな風にね、もしもこれを聞いてくださっているあなたも、そんな赤ちゃんの時から性教育なんて必要あるの？っていう風にもし感じていらっしゃったり、そういう言葉を周りの、ね、お友達だったりお知り合いの方から耳にすることがあったら、ぜひ今日このエピソードで聞いていただいたことをね、いやいやでもね、それってさ、どうしてそんな風に早いって感じるんだと思う？っていう風にぜひね、素敵な会話を広げていただけたらなと思います。子供っていうそのピュアなね、存在とセクシュアルな性的なことっていうのを結びつけるのってすごく気持ち悪いし、嫌な感じがすると思うんですね。だからその性っていう言葉が出てくると、自動的にすごくセクシュアルなことを連想してしまう性教育がこうしっかりされていない私たちの視点で考えると、うわ嫌だなっていうふうに拒否したくなってしまうと思うんですが、そうではなくて、本当にその大人子供に関係なくですね、人として、自分の心と体とそのセクシュアリティっていうものを尊重することによって、自分自身にこうすごく安心して毎日を過ごしていけることができるようになる、もうライフスキル、人間力だと、いうことをね、今日こちらのエピソードでお持ち帰りいただければと思います。ということで、今月10月と来月11月、私はバルセロナでスペイン語のワークショップを開催したいと思っています。もしもこのエピソードを聞いてくださっている方で、バルセロナにお住まいでスペイン語でワークショップを受けてみたいなっていう方は、直接ご連絡をいただけましたらと思います。で、日本語での発信についてはもちろんこれからも続けていきますし、性教育っていうテーマでの発信の割合が、多くなるかなと感じているんですけれどもね、またいつもこうして受け取ってくださるヴィーナスのあなた、そして皆様のどんなことに興味があるのかっていうことをぜひ教えていただいて、これからもお役立ていただけるような、コンテンツをお届けできたらなと思っております。それでは今日も最後までビバラビーダを聞いてくださって本当にありがとうございました。今日のエピソードが役に立ったな、そしてもしかしたら、性教育そんなに早くからしなくていいよねって、あの子そういえば言ってたぞっていう お友達をね、思い出されたら、ぜひこちらのエピソードをシェアいただけると嬉しいです。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。Muchísimas gracias y hasta la próxima. ありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって、新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また、役に立った、面白かった、そして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントも、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくために、 あなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。 Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.